どうも、マツーです。
スギちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、ちょっとね、お久しぶりですね。
ねえ、申し訳なかったですね。
まあ、1ヶ月弱。いえいえいえ。
コロナ騒動があって、
ね、スギちゃんのね、家がコロナ一家になってしまったという。
もう、大変バッタバタやったんで。
もう、パンデミックが、ね、家庭内パンデミック。
本当に家庭内パンデミック、ね。
一人かかるともう、
みんな。
一人かかるともうしょうがないよね。
あれは大変だわ。でしかもやっと終わったと思ったら、なんか花粉が出始めてるし。
そうですね、秋花粉がね、ちょっと、
ね、つらいね、本当に。
まあっていうわけで、ちょっと半月1ヶ月弱ぶりぐらいの、まあ、更新になるわけなんですけども、
うんうんうん、
まあこの1ヶ月ぐらいの間にちょっとしたニュースがありまして、
はいはいはい、
カーボーイバップ関連というか、あのカーボーイバップっていうアニメをね、僕ら見てるんですけど、最近は、
うんうんうんうん、
カーボーイバップ関連で一つちょっとニュースがありまして、
ほう、
スパイファミリーって知ってます？
アーニャ
アニメの
アーニャよね。
アーニャアーニャの、うん、はい、スパイファミリーって今ね、あのシーズン2アニメ始まって、
うんうんうん、
ね、元はジャンププラスの漫画ですけど、
うんうん、
まあ大人気の、で、うんうん、そのスパイファミリーのシーズン2のオープニングの曲がね、
はいはい、
アドさんが歌ってるんですけど、
へ
ー、作曲が菅野洋子さんで、
うん、は
あのカーボイバップの音楽のね、
あはいはいはいはいはいはい、
そうそうそう。で、そして演奏が、これまたカーボイバップの音楽を演奏していた、うん、シートベルツというバンドが担当してまして。なんで、カーボイバップ音楽チームとアドさんのコラボ曲みたいな感じになってるっていう。
え、じゃあすごいやんか。
まさかそんなことになるとはという、
ね、
この
まさか
25年経ってね、まさか、
え、それすごいな。
そうで、まあ曲もすごいかっこいい曲で、
え、もともとその2人ってよくコンビを組んでたの？これ以外にも、
いや初じゃないですかね、多分その菅野さんとアドさんは。
ああそうか、そこはそうよね。
あ、その菅野さんとシートベルツは、まあ、あのよくタッグを組んでるというか、菅野さんのバンドみたいな感じなんで。
あ、じゃあサザンオールスターズと桑田佳祐みたいな感じ。
あ、まあそんな感じです。
あ、え、でもその、
そうそうそう、
まあ菅野さんとかが有名になったのはカウボーイビバップなの。
そうですね。
はあ、なるほど。
うん、
じゃあ今、いやいや、なんて言うんだろう、アニメ界の古典を見てるって感じだな。
いや、そうですね。まさかその巡り巡ってスパイファミリーにつながるとはっていう。
なあ、そうなんや、うん、
でもまあなんかスパイファミリーもね、若干やっぱこう、なんだろうな、そういうスタイリッシュなこうスパイ的なところ、かっこいいところと、こうそのホームドラマのなんかこうほんわかした部分とのこうバランスみたいな感じじゃないですか。
ちゃんと見たことなくて、名前はよく聞くんやけど、
うん、そうなんですよ。まあそんな感じなんですけど、まあそれがまあカーボイバップともちょっとシンクロする部分もあるかなっていうのはちょっと見て思いましたね。
ああ、へえ。
あんで、あのスギちゃんにちょっとまあ追加情報というか、スギちゃんが喜びそうな情報で言うと、
はいはい、
このカーボイ、あのスパイファミリーのその2期のアドさんが歌ってるクラクラっていう曲の、うん、アニメのオープニング映像の監督、
はい、
オープニングアニメーションの監督を、あの湯浅正明監督がやっていて。
誰やったっけ、
あの湯浅監督はあれですね、四畳半神話体系とかのアニメ。
ああ、はいはいはい、三富彦
とか森美、そう、森美先生のアニメ作品ね、スギちゃんお好きだと言ってた
んで。うんうんうんうんうん
うん、あとまあ夜は短し歩き乙女とか、のアニメ版の監督、うん、最近だとね、犬王とかやってましたけど、その湯浅監督が、オープニングアニメーションの監督演出をやられてるっていうので。
なるほどなるほど。
もう 豪華すぎるっていう。
もう豪華も豪華ね。
うん、お金あるんですねっていう、やっぱスパイファミリーは今っていう感じの布陣で。
すごいな、さすがだね。
ちょっと最近のカウボーイバップ関連ニュースでした。はい、というわけで、今回見ていくのはアニメカウボーイビバップの第16話ですね。
はい、
じゃあサブタイトルをスギちゃんお願いします。
はい、第16話、ブラックドッグセレナーデです。
はい、
うんうんうん、
いやこれは渋い回でしたよ。
いや渋かったね。
なんか久しぶりにカウボーイビバップちょっと間が空いたんでね、見たんですけど、
うんうんうん、
いやー渋い渋いと思って。
渋いね
なかなかちょっとブラックコーヒーって感じでしたね
いいね、うまい、うまい例え。確かにブラックコーヒー感があるね。
うーん、まあどんなお話だったかちょっとあらすじをね紹介しましょうかね。
うんうんうんうん、
はい、カウボーイビバップのホームページからあらすじ引用させてもらいます。冥王星へ向かう囚人輸送宇宙船の内部で囚人たちによる反乱が発生した。その中には昔ジェットの左腕を奪った殺し屋ウダイがいた。かつての同僚ファドからその情報を聞いたジェットはファドと共に包囲網を突破し、行方不明となった宇宙船の追跡を開始するが、というような話ですね。
はいはいはいはい、
はい、ジェット界で、
ジェット界ね。
うん、あのスパイクとフェイがほぼ出てこないという。
スパイクとフェイ今回最初と最後だけ。
そうですね、まあ途中ね、中盤ぐらいに、
あーそっか、
う
ん、
盆栽に水やりすぎだみたいなシーンでちょっとだけ出てきましたけど
その
あとはもうほぼずっとジェットでしたね。
そうね。いやまあ今回そのなんて言うんだろう、今回のお話のまあお家を、お家というかもう今回の話の根幹を言ってしまうと、
はい、
まあ実はジェットの親友というか相棒だと思ってたやつは実は裏切り者だったみたいな。
そうですね、
裏切り者だったというか、うん、
刑事時代のね相棒がファド、うんうんうん、
そうそう、ファド、ファドがどうやら怪しい行為してるせいで左手を失っちゃったってことも分かり
ね。
うん、
うん、まあその犯罪組織とファドはつながっていて、
そうそうそう、
昔ね、
うんうんうん、
でまあジェットをね、その腕利きの刑事であったジェットをはめるために、まあその殺し屋のウダイと協力してジェットをまあ襲ったっていうのがことの真相だったわけなんですけど、
いやーにしてもね、まあ、もう最後のあのシーンよ。
ああ、もう最後言っちゃいますか。
いやもう
宇宙船の中でのシーンですかね。
そうそうそうそう、最後のシーン、そう、
禁煙破っちまったってやつね
そこそこもうね。
いやーまあやっぱカウボーイビバップはね、やっぱ最後オチがね、やっぱおしゃれで印象残るからね、やっぱり。
うん、おしゃれね。
話 しちゃいますよね。うん、
うん、
でまあほとんどそのおじさんしか出てこないこの回ですけどまあ3人おじさんが出てきて
うん、
あのまあジェットと、そしてそのファドと、でもう一人殺し屋のウダイ、
はいはい、
まあ、この3人が三者三様のおじさん模様を見せていくっていう回でしたけどまずまあジェット、今回の主役のジェットはまあその過去、自分の刑事時代の過去にこう区切りをつけるというか、
うんうんうんうん、
まあそういうような感じで、まあ、ね、なんていうか、普段やっぱりスパイクとかがまあ前に前に出ていくタイプで、ジェットは一個引いてるというか、
うんうんうんうん、
まあ、後方支援みたいな感じが多いですけど、まあ、今回はジェットがどんどん前に出ていって戦ってっていう感じの、
うんうん
うん、でまああのジェットのね、普段見えないアクションとかも結構多めで、
アクションあったね。
最後ね、ウダイとのバトルシーンとかではこう敵の銃弾をこの義手の方の手で受けるとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういう結構やっぱ なんだろうな、パワー系の。
うん。
うん。そのね、あの、食らいついたら離さないとかっていう異名がついてるぐらいですから。やっぱそういうなんか、執念深い戦い方っていう感じが、やっぱりアクションからも見えたなっていう感じでしたね。で、あの、もう一人のおじさん、ウダイ。殺し屋のね、ウダイ
です。はいはいはいはい。
まあ、結構この、ね、カーボーイビューアップ、この1話ごとのゲストキャラがやっぱキャラが濃いというので、
キャラ濃いね、
毎回そういう話してますけど、うんうん、今回も結構印象に残る。
そうね。
なんかもうね、あの、表情一つ変えずに淡々と殺していく感じとか、うん、なんかとはいえ、なんかその、ね、組織、昔いたね、その犯罪組織にコンタクトを取ろうとすると、うん、もうお前とは関係ないみたいなこと言われて切られちゃってみたいな、はいはい、
うんうん、
ちょっとそういうかわいそうさもあってみたいな、
うんうんうん
うん、
なんかね、やっぱり今回の話もだけど、カウボーイビバップはこの毎回のゲストキャラ、まあ敵も含むんだけど、うんうん、がね、なんか作りが重厚な気がする。
そうだね、うんうん、
なんかあの、ほら、あれ前見てたやつ名前が出てこない、
タイガー&バニーですか？
タイガー&バニーの敵は割と、なんて言うんだろう、ファンシーというか。
まあ、そうですね。その、レギュラーの敵とかはね、やっぱり結構背景がっつりあったりしましたけど、
うんうん。
あの、その1話ごとの犯人というか、犯罪者。
そうそう。なんかダイヤモンド、
本当に、
そうそう。
ダイヤモンド男とか、
なんかあの、
あのね、爆弾魔とか、
うん、割
と。
そうそうそう。
わかりやすい感じの、
もうなんか尖りすぎてて、なんか、うん、そうそうそう、そういうキャラやったから、なんかこう、そもそも今回このアニメのオリジ、なんていうの、そのゲストキャラっていうのは結構作り込まれてるというか、結構バックがあるなって感じが、
うん、
うん、
まあする、結構あれなのかもね、そのカウボーイビバップが基本的には 1話完結型のお話でやってるっていうのが、まあ、
はいはいはい、
影響してるのかもしれないですね。
ああ、確かにね。
うん。もう、その回でしか出てこないし、その回だけで、この、ね、ウダイとか、ファドとかのドラマをきっちり完結させないといけないっていう。
はいはいはいはい。
ところで、結構密度が濃くなってるのかもしれない。
ああ、なるほど。確かに、これ今思うけど、カウボーイビバップ、このお話から見始めても、そんななんともおかしいと思わんもんね。
そうっすね、確かに、
うん、
渋いアニメだなって思うだけで、
うん、あ、渋いな、
うん、おっさんしか出てこなかったら30分だったなっていう、う
ん、確かに思ってみるわ、そうやね、今回マジでおっさんしか出てこなかったね。
おっさんしか出てこないし、もう戦いもずっと宇宙と薄暗い宇宙船の中だし、
確かに、
で、まあ3人目のおじさんであるところのファドですけど、
うんうんうん、
まあ、ファドもね、結構なんかちょい悪親父みたいな感じで。
はいはいはいはい。
うん。まあ、実際やってることはちょい悪どころではなかったんですけど。
うん、めちゃくちゃ悪かったよ。
うん。でもまあなんか雰囲気ある感じで良かったですよね。うん、なんか、一人だけ実写みたいな感じでしたね。よね。なんか、船越英一郎みたいな。
そうね、
船越。2時間ドラマから出てきたみたいな。
土曜の夜8時かなみたいな。うん、そうね。
やっぱウダイとかはさ、ちょっとアニメっぽいね、殺し屋みたいな感じでしたけど、
はいはいはいはい、
ちょっとファドはちょっと2時間ドラマすぎるキャラクターっていうか。
いや、これなんかその書いてる人、
うん、
そういう、なんていうんやろ、刑事物の脚本やってるのかなと思うよね。なんかああいうの見てるとリアルすぎて。
ああ、どうなんでしょうね。
ねえ、え、別にこういうのって、脚本というか、ストーリーライン考えるのっていうのは、誰原作者がいはるんかな？
いや、カボイバップの場合は、
うん、
あの、まあ、ね、あの、基本の設定とかは考えてるんでしょうけど、
各
話ごとには一応、それぞれ、脚本の方がいて、16話は横手道子さんですね。
うんうんうん、ああ、横手道子さん。ちょっと待って、それ聞いたこと、あれ日常会の人じゃない？
そうそうそう、そうなんですよ。タマコマーケット、今ちょっとだけ調べましたけど、
うんうん、
あ、そうですね、横手道子さんって結構、まあ、アニメの脚本とかを よくやられてる方で。
ああ、そうか。
そう。で、僕らがちょっと前に見てたタマコマーケットっていうアニメでは、結構、まあ日常会というか、割と、なんというかな、こう、お話の横軸を広げるような会をよく担当されてた方ですね。
ああ。
肝試しの会とかね。
はいはいはいはい。俺の背筋も凍ったぜ。あと8は、鶏だとは言わせねえ。10はあの子のバターにハノが咲く。この辺だね。
そうそうそう。
ああ、この人なんや。作ったはった。
ねえ、あんな、ねえ、こう、女の子、女子高生のキャッキャした話も書ければ、おじさんばっかり出てくる回も書けるという。
ねえ、すご
ー。すごいっすよね。
へえ、そこが、やっぱこういう人ってこの横手さんとかめっちゃ天才やな。こんなこどんなことでもできるよ。
ねえ、すごい。改めてすごいですよね。
うん。
うん。いや、思わぬつながりが出てきましたね。
ああ、なるほど。うん、
で、まあ次回は、次回予告見ました？
次回予告見てない。
で、次回まだ見てないですよね、17は。
見てない、見てない。次は何なの？
17 は、マッシュルームサンバっていう回で。
え、ギャグ回？
おちゃらけ回で。
あ、おちゃらけ回か、ね、いいね。
これを言ったらわかると思うんですけど、エドが大活躍の回です。
うわぁ、おちゃらけ回だ。エドができるわけない。なんこんな、ちょっと突然やな、この、船越英一郎会の次がマッシュルームサンバって。
そうですね。
面白いな。
まあ、これはこれで、カーボイブアップのね、もう一個の側面が見れる回なんで。まあまあ、それもまたお楽しみにということで。
はい。
はい、というわけでエンディングです。
はい、
はい、今回はカーボーイビバップの第16話を見ていきました。というわけで、はい、いやーね、冒頭でもやっぱ喋りましたけどね、そのスパイファミリーのオープニングでね、カンノさんの音楽やられてるってことで、まあ、やっぱりこう脈々とそのカーボーイビバップ遺伝子がね、今のアニメにも受け継がれてるっていうのは嬉しいことですよね。
いやー、すごいね、本当に。
僕ら見てるだけですけど、
本当に、だもうあとちょっとしたら本当に古典にクラシックになっちゃうね、これが。
そうですね、まあもう25周年ですからね。
すご
い。まあもはやもうクラシックと言ってもいい。
まあそうね、
域には入ってるかもしれないですけどね。
すげえな。
まあっていうのがやっぱちょっと昔のアニメを見るの面白さでもありますよね。というわけで今回は、見ていくのはここまでです。
はい。
次回また、面白かった方は次回また聞いていただければなと思いますし、番組のフォローなんかもお願いいたします。
はい。
また X もありますので、X のフォローもお願いいたします。
はい。
はい。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。